バラクウェブのそこが現場です。
この番組は日本文化の入り口マガジンワラクウェブによる日本文化にまつわるあれこれをざっくばらんに語る番組です。ワラクウェブ編集長セバスチャン高木と編集部スタッフがお送りします。今日紹介する記事は、しがらきの炎と父の魔術師、はい、陶芸家篠原望さんになぜその地で焼くのか聞いてみたです。
何、いきなり僕が登場する記事を紹介してくれるんですね。
そうです、あの編集長が行くっていう企画、ぜひ紹介したいなと思ったので選びました。
これってあれですよね、鳩さんも毎回ついてきて。
そうです、この回はしがらきに行って、いくつか取材したうちの一つがこの篠原さんの工房でしたね。信楽で陶芸をしている篠原さんという方に取材をした記事なんですけれども、その篠原さんがかなり土と炎にこだわっている方で、私あまり信楽のことも陶芸家の篠原さんって方もご知らなかったんですけれども、うん、なんか結構アメリカからわざわざ篠原さんの工房に見に来て、どういうものやってるかとか尋ねてきてる方がいたり、
でもこんなにこだわってる人僕も知らないんですよ。そんな何人も陶芸家の方をもちろん知ってやるわけじゃないんですけれども、
はい、
篠原さんのこの火と土に対するなんか、まあ、こだわりじゃないですよね。なんか、
うん、
もうだからそこのタイトルにね、魔術師ってありますけど、
うん、
なんか魔法使いみたいな感じですよね。
うん、なんだろう、篠原さん自身が見入られてるというか、
うんうんうん、
すごい熱心にこう私たちに教えてくださるじゃないですか。
そう、だから篠原さんと釜の話と土の話しだすと、
はい、
うん、もう帰れなくなっちゃう、しがらきから
。本当ですね。結構 2,3 時間ぐらい、工房の方だけじゃなくて、うんうんうん、釜の方にもねご案内していただいて、うんうん、
でも行くまでって信楽って、うん、鳩さんタヌキ一択でしょ。
あ、そうですそうです。もうタヌキのイメージしかないまま来て。
そうだよね、なんか、はい、一生懸命最初タヌキ探してましたもんね。
そうですそうです。
でもそのタヌキって実はほら最近のことじゃないですか、意外と。
あ、ね、なんかそのことも教えてくださったんですけど、それも知らなかったです、
うん、そうそうそう、あれいつでしたっけ、昭和。
あ、そうそうそう、昭和の天皇が来た時に人間の代わりに並べてたんです、
う
ん、
そうそうそう、昭和の時代、はい、昭和何年だっけ、だっけ、まあ、いやいや、うん、に天皇陛下が信楽に行幸する時に、
う
ん、
そうです、
人が少ないと失礼に当たると。
そう
です、なんかそのあたりね、作り話みたいですけどね、本当は、うん、
ちょっと嘘っぽいですか。、うん、
まあでもいずれにしてもちょっと作り話かもしれないけれども、はい、話をすると、
うん、
人が少ないと失礼に当たるので、
うんうん、
大きなタヌキに、
うん、
旗、日の丸の旗を持たせて、
うんうん、
で、天皇陛下が行幸する道沿いに並ばしたんですよね。
あ、そうですそうです。
それでタヌキのが信楽名物になったっていうんですけれども、でも陛下も昭和天皇ですよね。
うん、そうです。
昭和天皇もタヌキ大好きだったんですよね。
あ、そうそう、だから喜んじゃって歌まで書いたんですよ。
そうそうそうそう、歌まで、そうそうそう、歌まで作ってっていうんですけど、そうそう、でもそれが一人歩きしちゃって信楽イコールタヌキの着物になっちゃったんですけれども、
そうそうそう、
でもそもそも信楽ってものすごく焼き物の聖地だった、うんですよね。
あ、それも知らなかったです。
それも知らなかった。
うん、ちょうどこの取材した時に、スカーレット、
あ、そうかそうかそうか、
NHK の連続テレビ小説が始まってた頃で、
うん、
それのイメージはあったんですけれども、
うん、
あまり信楽焼きって聞いてもパッと思いつくのはたぬきぐらいで。
そうですよね、うん、だから信楽って、ま、そもそも焼き締めって、焼き締めってもう、うん、鳩さんわかるでしょ。
もうわかります。
だから、土の中に天然の釉っていうか、うん、石みたいなのが含まれていて、
うんうん、
それを、高温度、高い温度で焼くことによって、それが、
うんうん、
自然の上薬みたいになってね。
そうです
ね。だから焼いて締めるっていう意味で焼き締めなんですけれども、
うん、
それが盛んな土地であったと、
うん。
っていうのなんだけど、 タヌキに押されてそのことが分からなくなっていた、
うん、その歴史もね知られてないですもんね。
そうそう、で実際篠原さんとこに行くと、うん、それがなんとなく分かりません。
そうなんですよね、篠原さん自身はその焼き締めでいろいろ作品作られてますもんね。
そうですね、だからでも篠原さんも悩んだ時期があるって言ってましたよね。
そうですね言ってました。
で何のためにこの信楽で焼いてんのとか、
うん、
その信楽焼きって何みたいなのね、
うんうんうん、
すごい悩んでた。
そうそうそう、なんかそのなぜ焼くのかっていうご質問に対して、うんうん、この記事でも篠原さん答えてらっしゃるんですけれども、うんうん、その古い信楽の作品見て、うんうん、そのビードロっていうこうドロッと釉が溶けた状態の壺を見て、
うんうん、
あこれってどういうふうに割れたんだろうな、どういうふうに流れたんだろうなって想像してたんですけど、うんうん、きっと来なかったんですって。である日に朝、
うん、
軽トラで工房から窯場にその壺を運んでたんですって、自分で作った壺をですね、うん、でそしたらその間にこう冷たい風にさらされて凍って、その以前に見てた昔の古い茨城の曹操作品のひび割れが再現できたんです、うん、でそれでやっぱりこの場所でやる意味っていうのはここにあるんだ。
なるほど、うん、初めてなんか3回目にしてこの記事の解説の音声コンテンツになってるって感じしましたね、
うん、そうですね、あの、うん、初めて私も解説できたって今気づいた
今までは解説じゃなくて
そうそう、
ただの何雑談をしていたと
そうですね、あのパンの解説とかしちゃってた。
そうパンの解説ね、だから
前回、ね、
冒険の解説、じゃあ刀の解説しろっていうのにセブンイレブンのコロッケロールの解説をする人もいたと
そうですね。
でもなんかほら僕たちもなんかメディアやってて、
はいはい、
なんでこういうメディアやってるんだろうっていうのを忘れちゃう時ってありますよね。
あります。ウェブメディアなんてそれこそいつも思っちゃいますよね。
だから多分篠原さんもジャンルは違うんですけど、
うん、
多分そういうことだったんじゃないかなと思っていて。
あーなるほど。
で今鳩さんが言ってるみたいにそのことに気がついたわけなんですよね、
うん、
ここでずっとずっと焼かれていた焼き物の世界っていうか存在があって、
うんうん、
でその流れの、1ページに自分はいるんだっていうのにそのことで気がついて、
うん、
でそこからは多分逆に信楽焼きってなんだとか、
うんうん、
信楽で焼く意味っていうのは問わずに、
うん、
そこからは篠原望になってたんだと思う。
この1ページにいるってすごい名言ですね。
いや多分そうだと思います。それでそれ突き詰めていくと今言ってるみたいに、はい、実はその信楽っていう、ローカルとか土地に根ざしてるのはもちろんなんですけれども、
うんうん、
それ突き詰めていったら実はその土と炎だったんじゃないかなっていうので、うんうん、土と炎の今魔術師っていうかもう研究者ですよね多分。
そうですね、もう研究者ですね。
で土と炎を研究してるうちに、じゃあ土は別に信楽の土じゃなくてもこういう土があるんだとか、
うん、そうそうそういうふうにおっしゃってましたね。
そうなんですよね、うん、だから炎もっていうことで言うと、
うん、
前はその信楽独特の穴窯ってこう小さい窯、
うんうん、
穴蔵みたいなこの窯で焼くっていうことにめちゃめちゃこだわってたみたいなんですけれども、
うんうん、
そうじゃなくて土に合わせて炎のコントロールっていうのはできるわけだから、
うんうん、
じゃあこの土に関しては穴窯じゃなくて違う窯で焼くとか、
うんうん、
で最初言ってたそのアメリカでやってる窯ってトレインキルンでしたっけ。
あそうです、トレインキルン。
トレインキルンってね、分かりやすく言うとターボ付きの窯です分かりやすくないよね分かりにくくなっちゃった。
レンガで大きな機関車作ったみたいなビジュアルなんですよね。
そうそうそう、あれってね何やろうかっていうやろうとしてるかっていうと、
はい、
無理やり空気を窯の中に送り込んで、
うんうん、
そうすると燃焼効率がブワーッとこう人工的に上がりますよね。
はいはいはい。
でそれ多分車におけるターボと一緒なんです、ターボエンジンと。
ああじゃあ穴窯とは全然逆というか、うん、
ね、うん、穴窯は無理やり空気は送り込まない、自然に空気を送り込んでいって、うんで逆にこうなんか窯自体を小さく小さくして、
うんうん、
それでぐわっとあの温度を上げていくっていうことだと思うんですけれども、
そうですね。
で、空気って下から熱い空気が下から上に向かうので、うん、この坂みたいなところで日本の窯って作りますよね、
うんうんうん、
でもそれって日本に坂があるっていう前提のもとでその窯の作りになってる。
そうですそうです。
だけどアメリカには坂道なんてないと。
そうですそうです。
坂なんてない。だから人工的に空気を送り込む平たいところに窯を作ってしちゃった方が早いっていうんでトレインキルンですよね、
うん、だからトレインキルンもそのアメリカの土地に必然的な形であるわけですよね。
そうなんですよ、うん、だからそういうのを考えると、
うん、
すっごい面白いなと思って。
面白いです面白いです。
あの話聞いてから、ああそういうことなのかって思い当たる節がいくつかあって、
うんうんうん、
なんかね、それまでって無自覚にいろんな焼き物の産地行ってたの、多分益子とかなんか瀬戸とか
たくさん行かれてましたもんね、うん、
行ってるんですけれども、それでいろんなところでいろんな窯を見せてもらったんですよね、
うんうん、はい、
例えば備前の窯とか、
はいはい、
瀬戸の窯とか、
はい、
でそれってもちろんさっき言ってるみたいにその風土とか自然に根付いてる形だったし、
うんうん、
で当時の産業構造にも根付いてる形であって、
うんうん、
なんか必然的だったんだなと思って。
だから確かに
そうやって見るとね、こう窯を見るのが楽しくなる。
今まではできたこの器だけ見てたのが、その作ってる現場が楽しくなっちゃいますね。
でね、鳩さんも窯行っちゃったじゃないですか。
行っちゃいましたね。
でろくろも回したじゃないですか。
回しましたね。
なんかあれやったり見たりすると、
うん、
安って思いますよね、なんか。
うん、だってこの作業、このなんだろう、大変なね労力にこの金額でいいのかってなりますよね。
なりますよね、
うん、
だから多分この先その日本の焼き物が勝負するのって、
うん、
そういうことだろうなと思って。
お
だから僕とか鳩さんは安って思う、
はい、ね、思います、すごく思う。
これが多分海外から輸入された器であるとか、
うん、
そういうものと比べてるうちはどんなにやってもね安ってならないんですよ。
ああなるほど。
だから一回も比べるのをやめるんですよね、きっと。
うん、今まだ比べてますもんね。
比べてます。なんかデザインがとか、
うん、
機能がっていうふうに比べてますけど、まあまあ比べるのは当然かもしれないんだけど、実は本当は日本の焼き物のセールスポイントってそこじゃないんだろうなと思っていて、
うんうんうんうん、
こうさっき言ってたみたいに、その信楽っていう土地に脈々と受け継がれてきた焼き物史の1ページを買ってたりとか、
うん、
あるいはその1ページにどれぐらいの時間を費やしているのかっていう、その1ページの時間を僕たちは買ってるとか、
うん、
でその1ページに描く篠原さんのスケッチが焼き物だとしますよね、
うんうんうん、
そうするとその多分スケッチを買ってるんだろうなと思っていて、
うん、なんか歴史のね1ページ買ってるって思ったらすごく安いですよね、う
ん、いやなんかねちょっと参加してる感じしますよね、歴史に。
確かに確かに
大げさだけど
一人の担い手として。
そうそうそうそうそうそう。
いいですね。
なんかやっぱり篠原さんだけじゃないんですけど、
うん、
いろんな方の、
うんうん、
例えばぐい飲みでお酒飲むとか、はい、今日は信楽で飲むとか備前で飲むとかって大げさじゃないけど、なんかそういう感じしますよね、ちょっと、
うん、ちょっと時間が、その時間が豊かになりますよね、
ものすごく。あ、そう、うん、豊かになるし、
うん、
なんかやっぱりただお酒飲んでるだけじゃないんだなっていう気がするというのを言い訳に飲み続けるみたいな。
そうですね、飲みすぎちゃいますね。
で、ハトさんあれでしょ、篠原さんとこ行った時には買わなかったの、はい、この間買ってましたよね、なんか無理やり。
あ、そうです。土鍋？
土鍋ちゃん？
そう。
使ってます？土鍋。
あ、結構使ってます。やっぱり炊飯器より全然美味しい。
そうそうそう。なんか、ご飯を炊く時間さえ、こう、愛おしくなるみたいなのってありますよね。あれ、なんですかね。そうです。
やっぱり、なんだろう。ビジュアルもそうですけど、うん、その、炊いてる時間を見てるっていう感覚が、時間を見てるような感覚が生まれますよね、
う
ん、土鍋は。
そうですよね。
うん、
なんか今ほらワラクウェブってなんか、
うん、
多分食べることは祈ることだみたいなの で、
はいはい、
で 多分食べることが祈ることっていうのって、うん、食べる時間だけじゃなくて、
うん、
それを本当は作ってる時間とか、
うんうん、
もっと言うとその食べ物を作ってもらってるとか作ってくださってるとか時間、その時間まで、うん、慈しむっていうことなのかなと思ってはいて、
うんうんうん
うん、でそういうのって土鍋ってものすごい考えるきっかけになったなと思って。
いや、なりますね。その効率とは真逆じゃないですか。
で効率とは逆だし、
うん、
で正直扱いはめんどくさいですよね。
うん、ちょっと大変
だって最初に目止めしないといけないしさ
そうそうそう。
でも鳩さん目止めさえせずに使おうとしていた
そう、目止めさえ私分からなかったです調べながらやった、うん、
でも目止め調べると、
うん、
あの土鍋っていうか陶器ってこういうもんだんだなって思う。あ、
そうそう、
わかりませんでした、うん、
作りがわかりますね。
なんか無数の小さな穴が開いてるのって見えないじゃないですか、
うんうんうん、
でもなんでこう目止めをしなくちゃいけないんだろうっていうふうに自分で調べていくと、
うんうん、
あ、そういうことだったのかって、
うんうん、
でそうするとじゃあ陶器と磁器の違いって何とかね、
うんうんうん、
なんで磁器は目止めしなくていいのとかってこういろんな疑問が湧いてきて、
うん、
でいつも言ってるみたいに土鍋を入り口にして陶器とか磁器の世界に入っていける。
うん、あの土鍋なんて一番身近でそういう入り口としてはふさわしいものかなって思いますね。
なのにね、だから、うん、あの何かをきっかけにしてどっかに入っていくのってすごいいいですよね、
うんうん、土鍋は多分あの焼き物の入り口としてすごく一番、うん、いいと思います。
だからね、タヌキでもいいんじゃないかと思ってて。
タヌキもそうですね、信楽を知る一番のきっかけにはなりそう。
そうそうそう、だから最初タヌキを見に信楽行ったけど、
うん、
え、何信楽ってこんなに釜がまだ残ってるんだみたいになって、
うんうんうん、
でなんとか頑張って篠原さんのとこにたどり着くと篠原さんの奥様が作る美味しいご飯に会えますよね。
もうめちゃくちゃ美味しいパエリアとか出してくれます
でパエリアも美味しいんですけれども、あれが新鮮だったのって、
うん、
篠原さん、まあ、陶芸家が作った器でご飯出してくるじゃないですか。
あ、そうそうそうなんですよ。
で、それも実は意外とないんですよね。
ああ、産地に行ってもそういうカフェとかはあんまないですね。
ないですし、そんなだって陶芸家が作る器で出すような店って、そんな行かないじゃないですか、僕たちって。
確かに。
いや、僕は多少行ってましたよ。自慢になりますけど。
まあ、編集長ですから。
編集長だから。なんだけど、でも、篠原さんの、その、あれってアトリエっていうのかしらね。
手間
品の器
って、はいはい。そうですね、うん。
あの場所で、奥さんが作る手料理を、篠原さんの器で食べるのって、すっごい新鮮だった。
うんうん、あの囲まれて食べるっていうのがなかなかない体験ですよね。
でしかもその信楽で焼いた器なんだけど出てくるのがパエリアとかね。
あ、そうそうそうなんですよね。
あ、こういうような合わせがあるんだとか中華が出てきたりね。
あ、そうそう、ガトーショコラとか。
そうそう、ガトーショコラとか
そうそう、
でだからそういうようなのすごい面白い場所だなと思って、
うん、ぜひ行ってもらいたいですよ ね、うん、
じゃあこんなところ。
はい、じゃあ
なんか最後にこれ言っておかなくちゃいけないことがあるとかはないんですか、はい、あるんですか。あ、
そうですね、私も信楽焼きはタヌキ一択のイメージだったんですけど、行くときっとイメージ変わると思うので、ご興味ある方はぜひ実際に行ってみてほしいです。はい、
僕も行ってほしい。また行くもんね、うん、でもね、コロナが収まったら
そうですね、きっと行く、はい、
じゃあ締めは？締めはするの？締め、ここで。
締めしますよ。
はい。じゃあ、お願いします。
はい。じゃあ、またな。